第7夜、裁判の執行。第471条、裁判の確定と執行。裁判は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、確定したなしこれを執行する。第472条、執行式。第1項、裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する警察庁の警察官がこれを指揮する。ただし、第70条第1項ただしなき、休息を要する場合の、拘員上、拘留上の執行式の場合、第108条第1項ただしなき、被告人保護のための、左往上、捜索上の執行命令の場合、その他の性質上裁判所、または裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。第2項、上訴の裁判、または上訴の取り下げにより下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する警察庁の警察官がこれを指揮する。ただし、訴訟記録が下級の裁判所、またはその裁判所に対応する警察庁にあるときは、その裁判所に対応する警察庁の警察官がこれを指揮する。第473条、執行式の方式。裁判の執行の式は、書面でこれをし、これに裁判所、または裁判を記載した調書の当本、または証本を添えなければならない。ただし、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判所の原本、当本、もしくは、証本、または裁判を記載した調書の当本、もしくは、証本に認め印して、これをすることができる。第474条、刑の執行の順序。1、以上の主刑の執行は、罰金、及び、科料を除いては、その重いものを先にする。ただし、警察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。第475条、主刑の執行。第1項、主刑の執行は、法務大臣の命令による。第2項、連行の命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならない。ただし、上訴金回復、もしくは、再審の請求、非常上告、または御社の出願、もしくは、申し出なされその手続きが終了するまでの期間、及び、共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に参入しない。第476条、法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。第477条、第1項、死刑は、警察官、警察事務官、及び、刑事施設の長、またはその代理者の立ち会いの上、これを執行しなければならない。第2項、警察官、または刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。第478条、死刑の執行に立ち会った警察事務官は、執行始末書を作り、警察官、及び、刑事施設の長、またはその代理者とともに、これに署名を印しなければならない。第479条、死刑執行の停止。第1項、死刑の言い渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。第2項、死刑の言い渡しを受けた女子が解体しているときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。第3項、前項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後、または出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。第4項、第475条第2項、死刑執行命令期間の規定は、前項の命令についてこれを順用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日、または出産の日と読み替えるものとする。第480条、流刑の執行停止。懲役、禁錮、または拘留の言い渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言い渡しをした裁判所に対応する警察庁の警察官、または刑の言い渡しを受けた者の現在地を管轄する地方警察庁の警察官の指揮によって、その状態が回復するまで執行を停止する。第481条、第1項、前条の規定により刑の執行を停止した場合には、警察官は、刑の言い渡しを受けた者を看護義務者、または地方公共団体の長に引き渡し、病院、その他の適当な場所に入れさせなければならない。第2項、刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に参入する。第482条、第1項、懲役、禁錮、または拘留の言い渡しを受けた者について、他の理由があるときは、刑の言い渡しをした裁判所に対応する警察庁の警察官、または刑の言い渡しを受けた者の現在地を管轄する地方警察庁の警察官の指揮によって、執行を停止することができる。第1号、刑の執行によって、著しく健康を害するとき、または生命を保つことのできない恐れがあるとき。第2号、年齢70年以上であるとき。第3号、受胎後、150日以上であるとき。第4号、出産後60日を経過しないとき。第5号、刑の執行によって、回復することのできない不利益を生ずる恐れがあるとき。第6号、祖父母、または祖母が年齢70年以上、または重病、もしくは、父母で、他にこれを保護する親族がないとき。第7号、子、または孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。第8号、その他重大な理由があるとき。第483条、訴訟費用の執行停止。第500条に規定する申し立ての期間内、及び、その申し立てがあったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申し立てについての裁判が確定するまで停止される。第484条、執行のための呼び出し。死刑、懲役、禁錮、または拘留の言い渡しを受けた者が拘禁されていないときは、警察官は、執行のため、これを呼び出さなければならない。呼び出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。第485条、収容状の枠。死刑、懲役、禁錮、または拘留の言い渡しを受けた者が逃亡したとき、または逃亡する恐れがあるときは、警察官は、直ちに収容状を発し、または地方警察員にこれを発し進めることができる。第486条、検事長に対する収容の請求。第1項、死刑、懲役、禁錮、または拘留の言い渡しを受けた者の現在地がわからないときは、警察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。第2項、請求を受けた検事長は、その管内の警察官に収容状を発し進めなければならない。第487条、収容状。収容状には、刑の言い渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑な、刑期、その他収容に必要な事項を記載し、警察官、または地方警察員が、これに記名を印しなければならない。第488条、収容状の効力。収容状は、拘禁状と同一の効力を有する。第489条、収容状の執行。収容状の執行については、拘禁状の執行に関する規定を順用する。第490条、財産系統の執行。第1項、罰金、過料、募集、追徴、過料、募集、訴訟費用、費用賠償、または仮納付の裁判は、警察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。第2項、前項の裁判の執行は、民事執行法、昭和54年法律第4号、その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。第491条、相続財産に対する執行。募集、または租税、その他の効果、もしくは、専売に関する法令の規定により言い渡した罰金、もしくは、追徴は、刑の言い渡しを受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。第492条、合併後の法人に対する執行。法人に対して罰金、過料、募集、または追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によって消滅したときは、合併の後存続する法人、または合併によって設立された法人に対して執行することができる。第493条、仮納付の執行の調整。第1項、第1審と第2審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、第1審の仮納付の裁判についてすでに執行があったときは、その執行は、これを第2審の仮納付の裁判で納付を命じられた金額の限度において、第2審の仮納付の裁判についての執行とみなす。第2項、前項の場合において、第1審の仮納付の裁判の執行によって得た金額が第2審の仮納付の裁判で納付を命じられた金額を超えるときは、その超過額は、これを確保しなければならない。第494条、仮納付の執行と本件の執行。第1項、仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、過料、または追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において、刑の執行があったものとみなす。第2項、前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、過料、または追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを確保しなければならない。第495条、拘留日数の法定通算。第1項、上訴の定期期間中の未決拘留の日数は、上訴申し立ての未決拘留の日数を除き、全部これを本件に通算する。第2項、 上訴申し立て後の未決交流の日数は、他の場合には、全部これを本件に通算する。第1号、検察官が上訴を申し立てたとき。第2号、検察官以外の者が上訴を申し立てた場合において、その上訴審において、原判決が発揮されたとき。第3号、前項の規定による通算については、未決交流の1日を契機の1日、または金額の要請に接算する。第4号、上訴裁判所が原判決を発揮した後の未決交流は、上訴中の未決交流日数に準じて、これを通算する。第496条、誤収物の処分。誤収物は、検察官がこれを処分しなければならない。第497条、誤収物の交付。第1項、誤収を執行したとき3ヶ月以内に、権利を有する者が誤収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、または廃棄すべきものを除いては、これを交付しなければならない。第2項、誤収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、購買によっていた代価を交付しなければならない。第498条、偽造変造の表示。第1項、偽造し、または変造されたものを変換する場合には、偽造、または変造の部分をそのものに表示しなければならない。第2項、偽造し、または変造されたものが押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続きをしなければならない。ただし、そのものが法務省に属するときは、偽造、または変造の部分を法務省に通知して、相当な処分をさせなければならない。第498条の2、不正な電磁的記録の処分。第1項、不正に作られた電磁的記録、または募集された電磁的記録にかかる記録媒体を変換し、または交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、または当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。第2項、不正に作られた電磁的記録にかかる記録媒体が法務省に属する場合において、当該電磁的記録にかかる記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を法務省に通知して相当な処分をさせなければならない。第499条、還付不能と抗告。第1項、押収物の還付を受けるべき者の所在がわからないため、または、その他の理由によって、そのものを還付することができない場合には、警察官は、その旨を政令で定める方法によって抗告しなければならない。第2項、第212条第1項、押収、捜索、検証に関する順位を規定において、順位をする第123条第1項、押収物の還付、もしくは、第124条第1項、押収動物の被害者還付の規定、または第210条第2項、令状によらない差し押さえ等の規定により、押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中、警察官とあるのは、警察官、または司法警察員とする。第3項、前項の規定による抗告をした日から6ヶ月以内に還付の請求がないときは、そのものは、国庫に帰属する。第4項、前項の期間内でも、価値のないものは、これを廃棄し、他に不便なものは、これを購買してその代価を保管することができる。第499条の2、還付不能な電磁的記録に対する順位を。第1項、前条第1項の規定は第113条第3項、押収物が電磁的記録媒体の場合の、交付と複写許可の規定による交付、または複写について、前条第2項の規定は第210条第2項、差し押さえ物の還付、および、第212条第1項、押収、捜索、検証に関する順位を規定において、順位をする第113条第3項、押収物が電磁的記録媒体の場合の、交付と複写許可の規定による交付、または複写について、それぞれ順位をする。第2項、前項において、順位をする前条第1項、または第2項の規定による抗告をした日から6ヶ月以内に前項の交付、または複写の請求がないときは、その交付をし、または複写をさせることを要しない。第500条、訴訟費用執行免除の申し立て。第1項、訴訟費用の負担を命じられた者は、貧困のためこれを可能することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部、または一部について、その裁判の執行の免除の申し立てをすることができる。第2項、前項の申し立ては、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定したのち、20日以内にこれをしなければならない。第500条の2、訴訟費用の予納。被告人、または被疑者は、警察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。第500条の3、訴訟費用の裁判の執行。第1項、警察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。第2項、前項の規定により予納がされた金額から、訴訟費用の額に相当する金額を控除して貸与があるときは、その貸与の額は、その予納をしたものの請求により変換する。第500条の4、予納金の変換。次の各号のいずれかに該当する場合には、第500条の2、訴訟費用の予納の規定による予納がされた金額は、その予納をしたものの請求により変換する。第1号、第38条の2、選任の効力の周期の規定により弁護人の選任が効力を失ったとき。第2号、訴訟手続きが終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき。第3号、訴訟費用の負担を命ずられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。第501条、解釈の申し立て。規定の言い渡しを受けた者は、裁判の解釈について疑いがあるときは、言い渡しをした裁判所に裁判の解釈を求める申し立てをすることができる。第502条、異議の申し立て。裁判の執行を受ける者、またはその法廷代理人、もしくは、他には、執行に関し、検察官のした処分を不当とするときは、言い渡しをした裁判所に異議の申し立てをすることができる。第503条、申し立ての取り下げ。第1項、第500条、訴訟費用執行免除の申し立て、および、前2条の申し立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。第2項、第366条、刑事施設にいる被告人の上限回復の規定は、第500条、訴訟費用執行免除の申し立て、および、前2条の申し立て、および、その取り下げについてこれを順用する。第504条、即時抗告。第500条、第501条、解釈の申し立て、および、第502条、異議の申し立ての申し立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。第505条、労役場留置の執行。罰金、または過料を可能することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を順用する。第506条、執行費用の負担。第490条第1項、過当の執行、の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法、その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。第507条、法務省等への紹介。警察官、または裁判所、もしくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、法務省、または公示の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができる。